それでは今朝も聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは新約聖書ヨハネの福音書第12章です。新約聖書ヨハネの福音書12章1節から11節まで。ヨハネの福音書12章の1節から11節までをお読みします。さて、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラーも取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままにさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。以上です。今朝はここから香り高い捧げ物、香り高い捧げ物と題して野々目主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。今日の聖書の箇所を読むと、イエス様の足に注がれた香油の豊かな香りが立ち上って部屋中に満ちて行き、そこにいる人たちの鼻から胸いっぱいに染み渡る。その香りがこちらにまで香ってきそうな感じがします。最近でこそマッサージや部屋を良い香りで満たすためのアロマオイル、エッセンシャルオイルなど香油というものが日本でも使われていますが、日本ではそのような香油を使う文化の歴史はとても浅くて500年ほど。徳川家康の時代に明、今の中国から神を言うための整髪料として香油が入ってきたのが始まりだそうです。けれども香油の歴史そのものはとても古くて、紀元前3000年のエジプトと言われています。日差しのきつい土地で強烈な太陽の光や乾燥から肌を守るために様々な香油が使われたり、またミイラの防腐剤としても使われました。他にも体や衣服、部屋を香りで満たすために、また薬としても用いられたようです。今日の箇所に出てくるナルドの香油というのは、ヒマラヤからチベット、まあインドの北の方でしょうか、その3000メートルから5000メートルの高山地帯に分布しているスパイクナードという植物の根っこから取れる油で、当時もそして今も手に入りにくくてとても高価なものです。このナルドの香油、香りもよく防腐作用もあるため死体の体にも塗られました。また古代のイスラエルではこの香り高い香油が嫁入り道具の一つとして 親から娘に贈られる習慣もありました。ただしこの香油は一般の人には、一般の人の年間収入に相当するほど高価なものでしたから、両親は年月をかけてお金を貯めて、ナルドの香油を入手します。貧しい家ではこのようなことはできなかったでしょう。そんな香油ですから、それは娘の宝物となり、結婚式の当日、娘はその壺を割って自分に塗り、かぐわしい香りを放つ自分を花婿に捧げたのだそうです。ナルドの香油ではありませんけれども、私は以前に新学生時代に旧約聖書の調合に従って作られた出エジプト記に書いてある調合によって作られた聖なる注ぎの油というのをイスラエルから輸入したものを購入しました。今も持っています。ちっちゃい瓶ですけれども。それがとても良い香りなんです。私にわかるのは配合の割合の高い、シナモン日系ですかね。シナモンの香りくらいで他の菖蒲とかもつ薬とかっていう香りは判別できないんですけれども、それでも指先にちょっと取って、まあ、手首とかこめかみとかにトントンと置くだけで何とも言えない香りがふわーっと香ってきて、その香りを胸いっぱいに吸い込んで心も体も癒される、そんな香りがします。ナルドの香油を調べていますと、どうも私たち日本人には独特の癖のあるきつい香りなんじゃないかなと思いますけれども、当時のユダヤ人たちにとっては生活の中にある香り、何ともかぐわしく癒される香りなのだと思います。その香りが部屋いっぱいに溢れている。この香油をめぐって一悶着起こったということが今日の聖書の箇所に書かれています。人々はイエス様を招いて食事会を開いていました。つい先日墓から蘇らされたラザロもそこに同席していて、他の女たちに混ざってラザロの姉妹マルタが食卓の世話をしている。この香油注ぎの出来事はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書すべてに書かれていて、それぞれに書かれ方が違います。そのすべて全部が違う出来事だという人から、この四つすべてが一つの出来事を書いているという人まで、様々な意見があります。マタイ福音書とマルコ福音書は、このヨハネの福音書と、前後の出来事での時系列が違うものの、香油が注がれたのがまた時系列が違いますし、マタイ・マルコは香油が注がれたのが頭で、ヨハネは足であったりするんですけれども、周りの人々の反応や、また女性がした油注ぎの行為へのイエス様の言葉、評価などはとても似ています。私は少なくとも、マタイ、マルコ、ヨハネのこの三つは、同じ一つの出来事を書いていると言って良いのではないかと思っています。ヨハネの福音書では、この食事会が誰の家で開かれたかということは書かれていませんが、マタイとマルコの福音書では、それはザラートに侵された人、シモンの家と言っています。当時社会から隔離されなければならないほどの、ザラートという重い皮膚病を患っていたシモン。けれどもイエス様に癒していただいたのでしょう。彼がイエス様や弟子たちを招いて食事会をした。そこには、つい先日死んで墓に葬られてしまったところ、イエス様によみがえらせていただいたラザロもいます。イエス様への感謝と喜び、またこの大きな御業をなさったイエス様というお方への興味と関心を持った多くの人たちが集まって一緒に食事をしていた。そこでマリアが主イエス様の足に高価な香油を注いだ。1リトラというのは328グラムだそうです。金額は300デナリ、300日分の給料に日当に相当する金額です。想像してみてください。皆さんの一年分のお給料に相当する小さな一瓶の 香り高い素晴らしい香油。その壺を割って、ナルノの香油というのは石膏の壺に入っていて、壺と蓋、その本体と蓋は同じ石膏か何かでしっかりと接着されていましたから、首のところをカンと割って中の油をイエス様の足に注いだ。それも当時の女性にとっては今の私たちよりもずっと大切で、簡単には人に触らせないような自分の髪の毛でその香油を拭った。その姿はどう見ても何かとても心のこもった価値のある行為だったに違いありません。客人の足に油を塗るという習慣はユダヤ人にはないようですので、マリアの取った行動は人々の目には奇妙であったでしょう。見ている人はその意味がわからないながらも、なぜマリアはここまでするんだろうかと、その厳かなどこか美しい姿に一瞬見入ったに違いありません。そして彼女の行動のその意味を考えようとしたその瞬間を壊すかのようにユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。もったいないと言うんです。その高価な油をイエス様に注ぐのはもったいない。もっとふさわしい使い道があるだろうと。マタイの福音書ではこの言葉を言ったのは弟子たちとなっており、マルコの福音書では何人かの者が憤慨して怒りながら言ったと書いています。おそらく最初の一言を発したのがこのユダだったのでしょう。このユダの一言で弟子たちや周りの人たちがそうだその通りだと思い怒りさえ湧いてきた。よく理解できないあることについて誰かがこうだろうと断言すると、ああ、そうか、そうだそうだと考えもなしに流されてしまうということが私たちにはあります。私にもあります。見るべきものを見ていなければ、聞くべきものを聞いていなければ、簡単に流されてしまう私たちの考えと心。しかも悪いことに、ユダの言葉は真実に貧しい人々のことを心にかけた言葉ではありませんでした。彼はみんなの活動のためのお金を預けられて任されていました。お金の計算や管理をする能力が高かったのでしょう。イエス様の十字架の前夜、イエス様を祭司長たちに売り渡すために、食事の席を立って出て行ったユダを見た弟子たちは思いました。イエス様が祭りのために必要なものを買いなさいと言ったかな。いやもしかしたら貧しい人たちに何か施しをするようにと言われたのかもしれないと言ったと書いてありますから、実際ユダはイエス様からそういったことを信頼して任されていたんでしょう。それをきちんとやり遂げる人であったに違いありません。だからきっと本気でどうしてその行為を300デナリで売って貧しい人たちに施さへんかったんやと言ったのだと思います。しかしそれは預かった金の一部を盗んでいた男の言葉だと聖書は言います。ユダは熱心に施しをしたかもしれないが、それは貧しい人たちを本当に心にかけた愛の行動ではない。これは見せかけを生きる男、偽善を生きる男の言う言葉だと、施しをすべきだと言いながら、一方で盗みをしている男の言う言葉だと言うんです。だから彼にはマリアのしていることがわからないのだ。ここに、主イエス様の前で一瓶の高価な香油をめぐって二つの違う態度があります。一人は自分の大切なその高価な香油を大切な主イエス様に注がずにはおれなくなっている。もう一人は人が捧げている香油の値段を計算してそれを主イエスに注ぐのはもったいない。もっと実際的な利益のために使うべきだと正論めいたことを言っている。イエス様はここで貧しい人への施しを必要でないとか重要でないと言っておられるのではありません。 八節ではイエス様はおっしゃいます。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますとおっしゃいました。これは旧約聖書の申命記15章の言葉からの引用だと思われます。申命記の15章の11節にはこうあります。貧しい人が国のうちから耐えることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる。あなたの地にいるあなたの同胞で困窮している人と貧しい人には必ずあなたの手を開かなければならない。貧富の差というのはなくならないんだと言います。貧しい者がなくなることはなく、いつもあなた方と一緒にいるだろうから、あなた方は貧しい人たちにその必要を与えなさいと。施しが日常のこととして、貧しい人がいる限り私たちがすべきこととして命じられています。申命記にはこういったさまざまな戒めがあります。神の民は神の助けを得てこのように生きるのですよという、神の民としてふさわしく生きる道、それを示す戒めがたくさん書かれています。その冒頭の部分には戒め全体を貫く大切な呼びかけがされています。それは申命記の6章の4節から6節です。きっと皆さんも聞いたことがあると思います。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。どうでしょうか、気づかれましたでしょうか。まず神を愛しなさいと言われていて、それに続いて神の言葉を心に留めよ、従えと招かれています。神を愛することと神に従うことは一つのことであり、神を愛することがまず何よりも一番に先行しています。マリアは主イエス様を心から愛しました。この方を愛し、この方の言葉を愛して求めました。別の福音書、ルカの福音書でイエス様がマリア、マルタ、ラザロの家を訪れた時に、姉のマルタはイエス様や弟子たちをもてなすのに忙しく立ち働いているのに、マリアは弟子たちさえも押しのけるようにしてイエス様の足元に座ってじっとイエス様の言葉に耳を傾けていました。これにマルタは腹を立てるわけですけれども、私の手伝いをするように言ってくださいと怒るわけですけれども、イエス様はマルタを制して言われたことには、神のくださる永遠の命を生きるのに必要なことは一つだけだということです。それは私が天の父の言葉を聞いて生きているように、あなた方も私の言葉を聞いて生きることだということでした。マリアはその良い方を選んだのだと。そうやって愛する方の言葉に耳を傾け続けたからこそ、マリアはイエス様の私は多くの苦しみを受け殺され、三日目によみがえらなければならないというその死の予告にもまっすぐに耳を傾けたし、その言葉を心に留めました。そして今やラザロをよみがえらせたことをきっかけに、ユダヤ人の指導者たちがイエスがどこにいるか知っている者は通報するようにという、いわばイエス様に対する逮捕状が出たような状況にある中で、愛するイエス様の死はもう目の前なのだと、主の死を真剣に迎え入れた。そうしたら悲しくて仕方がなくて、そしてまた自分の捧げられる最高のものを捧げずにはおれなかった。マリアはイエス様が殺される意味、すべての人の罪のために身代わりに裁きを受けて殺されるのだなんていうことはわからなかったし、三日目によみがえらなければならないという言葉は彼女の心には残っていなかったようです。でも彼女の持ち物で一番高価なナルドの香油を イエス様に注ぎました。生きている人間に油を注ぐという行為は一般的なことではなくて、ユダヤ人が王様や預言者、祭司という神様からの特別の力を与えられてつくべき職務につく、その人のために祈りを持って香油を注ぐという特別な行為がありました。主イエス・キリストはすべての人の救いとなり、すべての人の永遠の命となられる方、救い主、また王であるお方です。救い主と訳されるキリストという言葉は、油注がれたものという意味ですが、誰がこの救い主にこの地上で油を注いだでしょうか。誰もいませんでした。ただこのマリアだけが死に向かわれる主イエス様に油を注ぎました。それもこのナルドの香油は死者の体に塗られる油でもあった。バルボク氏は、マリアはここで救い主イエス・キリストの就任式をしたのだと言われました。愛にあふれた美しい就任式だと思います。弟子たちは、イエス様がこれから何をされるかということ、ローマの支配からユダヤをどのように救出なさるのかという、今後の神のユダヤ救出計画について関心があったけれども、主イエス様ご自身に対しては愛も関心もマリアよりもずっと薄かったのかもしれない。そう思うときに、もしかしたら個人主義的な価値観を生きる私たち現代人は、罪許された自分がどんな幸せをつかめるか与えられるかという私についての神の事業については関心があるけれども、主ご自身への愛や関心が薄いということがないだろうかと思わされました。しかしマリアはイエス様ご自身に関心があり、イエス様ご自身を愛していました。主イエス様の十字架の出来事以来、この2000年間、キリスト教会はこのマリアの愛にあふれた香油の油注ぎ、香り高い捧げ物を私たちが捧げる礼拝と重ねながら、私たち礼拝者の生活と重ねながら、この出来事を愛し語り継いできました。マリアはこれから死に向かわれるイエス様に油を注ぎました。私たちはすべての人の罪の身代わりに裁きを受けて殺され、三日目によみがえられた主イエス・キリストを愛する愛を持って礼拝を捧げています。ご自分の命を人間の罪の身代わりに捧げようと人を愛されるイエス様。この主を愛して自分の一番大切な価値あるものを惜しげなく捧げるマリア。そのマリアの愛を喜んで受け取られる主イエス様。この主イエスとの愛の関係を生きる中でこそ、真実な施しも生まれます。愛や真実、自由といったものは、本来永遠に続くものであって、この永遠に続く真実なものは、作り主なる神から来ます。神が人にお与えくださった良いもの、永遠に続くもの、愛や善や真実、そして自由は神を愛する者と共にあります。2000年前のユダヤ人は現代日本人のように毎日石鹸できれいに体を洗いませんでしたから、マリアからナルドの香油を注がれた後、しばらくの間、数日間は主イエス様の行くところではどこででも、かぐわしいナルドの香油の香りが立ち上ったでしょう。そして主イエス様に香油を注ぎ、それを自分の髪で拭ったマリアからも同じ香りが立ち上っていたのは間違いありません。 人が神を愛するとはそのようなことです。先週天の父なる神様のもとに帰られた寺本由美子さんも牧野美代子さんもそうでした。また今ここにイエス様を信じて生きている私たちもそうです。私たちは皆マリアです。イエス様と同じ香りを放つものです。神がまず私たち人間を愛してくださった。その愛に触れてこの方を信じ、この方を愛さずにはおれなくなって、今はここに集っている。主イエス様を愛して日常を生きている。私たちがそうやって結ばれる神と人との愛の関係を生きるとき、その人は主イエス様と同じ香りを放ち始める。この方と同じ心を持ち始める。この方と同じ生き方をし始める。そうやって主の香りが広がっていく。神がくださった永遠に続くもの、愛や真実や善、自由といったものがこの世界を癒し始めます。ここに主イエス様がくださる永遠の命の豊かさと喜びがあります。一言お祈りをお捧げします。慈しみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。救い主イエス・キリストを信じて永遠の命をいただいて以来、私たちのうちにはあなたを愛する心が確かにあります。私たちはマリアです。神を愛する者です。この世には多くの尊いことがありますが、それらはすべて主よ、あなたから出たものですから。私たちはまずあなたを愛し、あなたに仕え、あなたに礼拝をお捧げします。どうか私たちがマリアの香り高い香りを生涯放ち続けることができますように、あなたへの愛を週ごとに、日ごとに新しくすることができますようにお助けください。2000年前になされた主イエス様のただ一度の十字架の死と葬りと復活が永遠までも私たちを支えるものであるということを日々に確かめつつ、そこに喜びと希望を見出すことができますように、憐れみ深く恵みに満ちたあなたの手で私たちをお支えください。また私たちの周りに生きる方々が神を愛して生きるこの永遠に続く喜びの豊かさへと入れられますように、私たちを教会をお持ちくださり、主よ、あなたが力を持って働いてください。この祈りを愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんもひととき、御言葉に応答して主に祈りを捧げください。